いた人に期待しながらご登壇したいと思いますが、今日コリント人の手紙の第1の2章の2節を中心にお話をします。1節から5節を見ますけれども、2節を中心にお話をしますけれども、そのところをまとめた聖書ってこんなに面白いがありますので、それを最初見ていただきたいと思いますね。まず2章の2節の御言葉から、これは12月3日だったと思いますけどね、聖書ってこんなに面白い、毎日発信しているのでぜひ皆さんご覧になってほしいと思いますけれども、短い動画です。お願いします。
イエス・キリストの十字架だけが確かな救い。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したからです。コリント人への手紙第1、2章2節。パウロは学識の高いエリート中のエリートでした。しかしイエス・キリストに出会い全く新しくされた時、パウロは今まで学んできた知識や経験では人は救われないことを知ったのです。そして十字架だけが人間を救い永遠の命を与えることができると分かったのです。パウロはイエス・キリストを述べ伝えることに生涯を捧げました。そしてイエス・キリストの十字架を語り伝えたのです。それ以外は知らないことに決心しました。彼にはいろんな知識がありました。人脈も経験もあったのです。でもそれでは人は救われないことを知ったパウロはイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは知らないことに決心しました。あなたもこのイエス・キリストに愛されています。そしてイエス・キリストの十字架はあなたを救い永遠の命を与えるのです。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。YouTube のチャンネルなのでぜひご覧になっていただいて、毎日毎日発信してますのでご覧になっておりますけども、今ものすごく簡潔に短くまとめましたけれども、今日はそのことをねまずお話していきたいと思いますが、実は先週鹿児島のペテロ大内牧師が天に帰られました。11月30日でしたね。夕方の、死亡確認したのは5時何分かという5時10分と言ってましたけどね、でも4時20分ぐらいに召されていました。ただお医者さんが来て死亡確認したのはご長男が来て確認をして、それが5時何分ということになっていましたね。まあ天に帰られたんですね。で私が告別式、そして伝夜式を小須田牧師がデバラ夫人のご希望で、ご家族のご希望ですることにしたんですが、コロナのこともあって家族葬ということでお家だけでやったんですね。だから本当に家族の方と、ほんの少し教会の方が来られたんですけれども、したんですけれども、牧師、九州の牧師たちは LINE でつなぎまして、でこうみんなでその参加して、伝夜式の時にですね、告別式の時は、火葬の時間とかがありまして出棺しなきゃいけないので、あんまりできないので、伝夜式は時間があるのでこの LINE でですね思い出を語ってもらったり、LINE で賛美をしてもらったりですね、人吉のダビデ村上牧師が人それぞれの人生の1番を歌って、2番を佐世保のノア山田牧師が弾き語りで歌ってとかね、みんなが本当にこう彼のことを思いながら彼が好きだった歌とか彼の思い出を語って、そして家族がその後お話をして、ということだったんですね。でとても良い伝夜式、そして告別式も本当に祝福されまして、とても良かったと思っています。でいつもはですね信仰の継承ということも語るんですが、家族がいるから今回は使命の継承ということをすごく言われたんですね。今までは信仰の継承だけだったんですけど、使命の継承ということも言われまして、それもお語りしました。で神様はこれから、大内牧師を通してなさろうとしたことのバトンを受け継いで、子供たちがまた奥様がなさるんだろうなと思いましたね。ちょうどさっき26世紀の、話があって、そのバトンを我々受け継いで最後走るわけですけれども、そのことを思いましたけれども、必ず私はですね蘇りの祈りもするんですね。今特にアフリカなんかで死んだ人が生き返ったりしていることが起こってますのでやるんですけれども、今回はあんまり流しがなかったんですね。でも確認のために奥様に蘇りの祈りをしましょうかって言ったんですね。そしたらですね、いやいいですって言われたんですよ。それは悪い意味じゃなくて、自分は最初そう思ってたんだけど、娘と話してる時に娘がですね、もうお父さんは本当にはるかにいい場所に行ってやっと休めて大好きなイエス様のところに行って、今度向こうでの奉仕で私のために祈ることに集中しているのに、またここに連れ戻してね、一回帰ってきて連れ戻してきてね、 またこの戦いの中にあげるのはかわいそうよって、もうお父さんを休ませてあげましょうよとか言って娘さんが言ったんですよね。で、実はこの娘さんはですね、まあ、ご本人が公で言ってますから言いますけども、高校生の時からうつ病を発症しまして、長い間うつ病だったんです。でかなり厳しい状況だったんですね。でお父さんともそのいろんなやり合いをしたりしてたんですね。ところが本当に癒された。完全にギターも動画もブログもやりますし、今は時々作曲もやって、本当にこう本当に癒されたんですね。もう明らかに癒されてます。医学的にも癒されてます。そして今アルバイトで仕事をしてるんですが、仕事をしてる時に本当に大変なんですって。でも本当にこういろんなことがあってきて、でもまあ仕事できること自体は自分は奇跡だから喜んでやってるんだけど、でお父さんが牧師をしながら本当に毎日仕事に行って、本当に疲れて帰ってきて、それでもだから休む暇もなく、休む暇もなく、こう証し言ってましたけども、骨身を削って身を切り裂いて私たちを支えてくれたってことは今になってわかるって、本当にそのことを思ってなんか泣いてましたけども、本当に今感謝してるって言ったんですね。そして走り抜いたんですね。でお母さんが、奥さんが数日前にですね、癒されて一緒に最後までリバイバルの働きをすると思ったのに、こう数日前に本当にきつかった時に、なんかふっと聖霊に近いで聞いたんですって。あなた天国に行きたいのって言ったら、ご主人がうんってはっきり言ったんですって。でその時に、今まで癒し一本で来たけど、ああこの人はもう天国に、神様も本人も行きたいって言って神様も受け取ってくださったのかな、じゃあ私も受け取ろうと思って、分かりましたって、ね、天国のということを、ね、受け取りますって言ったら、医学的に言えば一気に治るんだダーって、医学的に言えば。でも奥さんははっきり受け取った時、本人がうん行きたいって言って、私もそれを受け取った時に、そこから一気に2日間ぐらいかな、あっという間にこう天に帰っていった。苦しまないで、ね、ふっと言ったんですね。で、あ、神様を受け取ってくださったんだと私は思ってますって言われて、私もそう思ったんですよね。で本当に手に借りたんですね。で、その本当にこう天国を知ってるってことは大きいですね。で、キリストを信じてるってことは、もちろんこの地上でもたくさんの祝福がありますけれども、ありますよ間違いなく。でも最も決定的なのは、死に対して勝利してるってことなんです。で死に対する解決はイエス・キリストの十字架以外にないんです。今日はここがポイントなんですね。いろんなことが地上ではありますし、人は努力すれば解決できることもあるでしょう。あるいはいろんな宗教があって、それで何とかすることもあるところまではあるでしょう。でもこの死に対する解決、勝利はイエス・キリスト以外にはありません。どうしかった、死は罪の結果だからです。罪に対する解決はイエス・キリストの十字架以外にはありません。だから私たちは、人間は誰一人して本来天国なんか行けない。でこの前1円としてもらう価値はないって言いましたけど、一緒です。天国なんて行く価値はないというか、行けません。誰一人として、どんなに伝功を積んでも、地上でどんなに立派なことをしても、だからといって天国に行くわけではありません。でもこの罪に対する解決、罪に対する贖いをイエス様は十字架してくださったので、このイエス様を信じるときに、誰であっても私たちは許されて義とされて天国に行けるんですね。この解決を持っておくと大きいですね。で長男のペトロ、おうち牧師のご長男の奥様が看護師さんなんですね。しかも緩和ケアを学ばれた方で、最後の方はちょっとそのお父さんのためのいろいろされたみたいですけども、言っておられました。もうね、あと看護師さんにも言ってたそうですね。もう自分は分かってるって、もう間もなく死ぬことがと、でも死は怖くないんだよって、神様知ってるからねって、ね、で言ってて、本当にこう明るく元気だったそうですね。で相当痛かったはずだって。でも、まあ、ご長男のお嫁さんはまだクリスチャンないからね、こういうふうに言われましたね。あんなに強く生きれたのは、あんなに強かったのは、きっとその信仰を、ね、していらっしゃるからだと思いますということを言われてましたけども、まあ、強かったわけじゃないですよね。キリストを知ってるので、本当に天国を知ってるので、その死に対して全然こう準備ができていたっていうかね、だったんですね。でこれはね、決定的です。でちょうど同じ頃ですね、私の母がですね、トイレに行ったら血が出るんですね。でそれでかなりひどく出たので、まあ、お姉さんがびっくりして飛んで行って、病院に連れて行ったらですね、はっきりですね、膀胱がんですって言われたんで、最初お医者さんが私の母、お姉さんにそっとですね、こそっと言おうとしたから、お姉さんがね、いや母は全然大丈夫ですから、もうどうぞ告知してくださいって言ったんですね。母は平気だからですね。で言われたそうですね、膀胱がんですよって。ああそうですかってね、ちょっと最初びっくりしたそうだけど、しばらく経ってね、何もしないでほっといたら2年ぐらいですかって聞いたんですって。そうですね、2年ぐらいですねって言われたんですって。ああそうですかって言われたんで、それで紹介状を書いてもらって、この病院じゃ詳しくできないから紹介状を書いてもらって、 大阪市立大学病院で調整だけど行くことになって、次の日朝早く8時半にですね行ったんですって。まあ、お兄さんが運転してくれてね。で今コロナでものすごい混んでるの大阪の病院。3時か4時までかかったそうですけど、そしたらですね膀胱がんじゃなかった、子宮が真っ黒になってた。子宮がんの可能性があるからもう一遍検査し直しなさいって言って、また紹介状書いてもらって、同じ病院で来週、今週のあさって検査することになってるんですね。私ちょっと心配になってですね、もし火曜日なんかあって日本に入院したらコロナで会いに行けないから会いに行こうと思って連絡したらですね、先週の説教覚えてます、すべてのことを感謝しなさいって、神は感謝に値する方から感謝しなさいってね。母がいきなりですね、誠誠って言うからね、誠を何言ってんのってね、あんた日曜日感謝しなさいって言ってたやんかってね、感謝よってね、大丈夫大丈夫って、あんたが来たら帰って何食べさせる、何作ろうかとか思って、もう大変やから混んでいい混んでいいとか言うんですね。帰って気遣うから混んでいい、大丈夫大丈夫って言ってね、私より明るいんです。乳がんの時もそうでしたけどね、乳がんの時もそうでしたけど、イエス・キリストを知ってるってことはすごいですね。死を前にした時に明確になる。もう一つね、ちょっと余談ですけどね、ちょっと導かれるから話しますけどね、私この前実は母に会いに行ったんで、それはやっぱり死のことがあってね、家は全然財産なんかないけどお家だけあるから、でお家はもう捨てにもならないボロ屋なんですけど、大阪の駅前のちっとこだから住宅街の土地は高いんですね。だから静電分与にした方がいいって、ややこしくないからって言ったので、私は2番目のお姉ちゃんがずっと面倒見てくれてるから、もう全部取ってほしかったんです。1円もいらなかったんで、でね言ったんですよ、いらないからお姉ちゃんって言ったら姉がいきなりですね、何言うてんのって、大阪弁ですいませんね、1円もいらんって、私はお母さんの世話でいくことがよくらしいんだって、あんたが取りなさい、長男やから、あんた大変だからあんたが全部取りなさいって言ったんですね。で長女はやるんですけど、長女だといろんな都合があってほとんど面倒見れないんで、あれなんだけど、でも、まあ、でもね、ちょっとお婿さんもいるから、いやでもみんな家族があるからそういうわけにいかんやろって、でもうそういうことで揉めたくないし、ね、みんなきっとクリスチャンだからね、別にいらんとお互い言うというのが合ってるけど、だからその前にお母さんはちゃんと生前分与しておいてくれたらもうややこしくないしいいと思うんで、できたらお金に変えてもうお母さんに全部還元したいって話をしたんですよね。でそういう話が全然平気にできるんです ね。あ、そしたら考えとかんといかんなとか言いながら、姉は最後まで言いました、私は1円もいらん、私も姉が全部取れって、クリスチャンっていいですね、お互いが相続いらんからお前が取れって言い合うんですね、これ真面目なんですよ、大真面目でやったんですよ、大真面目に。その時ね、神を知っててすごいなと思った、十字架を信じてるってことはすごいなと思った。やっぱり皆さんね、天を知ってるからなんです。これ永遠を知ってるってことは、ね、決定的なんですよ。やっぱりね、ペトロ落ち星が亡くなった時、家族は泣いていました。特に時間を一緒に共有するとね、涙が出るんです。これは人間だから、ね、やっぱり骨を拾うとき全部焼かれてきたらちょっとやっぱり悲しいです。いや、かなり悲しいです。でも間違いなく霊は天に行っていて、やがて復活の体をいただいて、罪のない、もう二度と朽ちることのない体をいただいて、永遠に神と共に生きる、また一緒に生きれる。これはね、すごい希望ですよね。でそれはイエス・キリストの十字架しかないんです。どんな宗教にも無理です。どんな立派なことをしても無理です。これはイエス・キリストの十字架にしか、その意味での救いはないんですね。でパウロは、ここから話しますね、パウロは、彼はサンヘドリンの議員といって、まあ、いわば国会議員です。今はただ国会議員よりもっと、当時のサンヘドリンというのは単なる国会議員じゃない、宗教的にも立場があり、もう本当に尊敬もされたんです。ただ立場があって偉そうにしてるんじゃなくて、本当に実際に学識もあって、いわゆる学歴があるだけじゃなくて中身を持ってるようなものです。だから本当にサンヘドリンの議員ってのはそういう人だったんです。それをパウロは持ってたし、ローマ市民だったんです。ローマ市民っていうのは生まれつきのローマ市民ってことで、家柄が抜群にいいってことなんです。ローマ市民であり、かつサンヘドリンの議員であって、生粋の、ユダヤ人のパリサイ人の、ね、立法学者って言ってるでしょ。立法については責められるところがない、一回言ってみたいですね。立法についてはすいませんって感じですもんね。一遍言ってみたいですね。すごいバリバリの立法を持って熱心に来てる人だったんです。そのパウロが、私はイエス・キリストの十字架を知らないことに決めたって言ったの。ここで、私はイエス様の神の証をするときには優れた言葉、優れた知恵を用いてはしなかったと、伝えなかったと。優れた知恵と優れた知識が 使えなかったんじゃない。彼は優れた知恵も優れた知識も持っていた。それを使って語ることはできたけど、それはしないって言ったんです。当時コリント教会っていうのは、いろいろ議論がされていて、すごく成長した教会だったんだけれども、一方で問題もいっぱい起こってた。いろんな問題が、でいろんな議論がされてた。その時パウロはそこに入っていくらでも彼は議論できたけど、いや私はそういうことはしないって、私はもうイエス・キリストしか知らないことに、しかもイエス・キリストは十字架なんだって、この十字架のキリストしか知らないことに決めたって言って書いてる。ここでなぜそう言ったのか。彼はダマスコ途上でね、クリスチャンを剥がしてたわけですよ。いたんだと思って、ね、イエスをキリストを認めなかった、救い主を認めなかったんだ。だからイエスはキリストじゃない、なのにイエスを救い主はとんでもない奴らだということで、クリスチャンを剥がして実際殺したし、ステパノが殉教するときには着物の番をして三色の塔を、ね、通して着物の番をしてたし、それ以外にもいっぱいこう剥がしてて、ね、殺したりしてたの、投獄したり殺したりしてたの。そしてダマスコに行ってダマスコのクリスチャンも捕らえようと思って、ちっちゃいとね、その許可書をもらってね、そして行ってたの。そしたら光に当てられて、バーンってで倒されるんですね。でその時彼は分かったの。光に当てられて倒した人が主だと、この方が誠の神だと分かったんだ。だから聞いた、あなたどなたですかって。そしたら言われたの、あなたが迫害しているイエスであるって。で面白いんですよ、彼が迫害したイエスじゃないの、クリスチャン。クリスチャンを迫害することはイエスを迫害するんですよ。皆さん嬉しくありませんか。誰かが私なんか言ったらイエス様言ってんだ嬉しいですよね。だってイエス様生きてるから、うちにイエス様がうちに住んでおられるから、イエス様生きてるってことなんですね。でこれね、その時分かったんです。えっ、だったら私はこのイエスがキリスト救い主だった、メシアだったって待ち望んでましたけど、大丈夫ね。だとしたら私はとんでもないことをした。その人を信じた人たちを殺した、投獄した。彼は罪が分かったんです。でとんでもないことをしたと思って、で、ね、ダマスコ行って入ってたらアナニアが来て祈ってくださるんですけど、目から鱗が落ちて彼は目が開くんですけども、あれは霊的にも開くんですね。本当に救われたんですね。ってことはね、書いてないけどはっきり十字架分かったんですよ。許されたって。罪は許されるのは十字架しかありません。しかし十字架によって許されない罪は一つもないんです、この地上には。十字架によらなければ罪は許されないけども、逆に言えば十字架で許されない罪なんてないんです。だってダビデを思い出してください。ダビデは旧約ですよ。旧約ですからね。旧約ですから、まだイエス様の前だけど、でも彼が許されたのは後で来る時間を作ったのは神だからね。この十字架があったからですね。だってあれは10回に背いて、殺人でしょ、下院でしょ、あと偽伝っていうか嘘でしょ、偽りでしょ、とんでもないやつですよね。でもあれ本当に悔い改めたら許されちゃった。どうしてかって、十字架があるからです。十字架で許されない罪なんてないんです。でも逆に言えば十字架以外では許されないんです。でパウロはそれを知ったんですよ。クリスチャンを殺したこの私を許してくれる、このイエス様を伝えたい、これ以外に救いはない。でパウロは知ったんですよ。十字架を信じたから天国に行けるって。アメリカでね、クリスチャンやってる人でね、本当にボーンアゲインしてる人と、ただ教会行ってる人がいるわけです。で長崎にはカトリック教会いっぱいあって、カトリック信者いっぱいあるんです。勝手のカトリック信者、生きた信仰を持っていました。26世紀もそうです、ね。一部は私たちは受け取れないことがありますけど、でも大先輩で尊敬に値します。今のカトリックの方々は残念ながら多くの方は、天国行けますかって聞くと、行けたらいいけどねちょっといいことしたらねとかね、教会熱心って人でもそうやって言うんです。どうしてか、十字架を知らないんです。十字架を信じたとき、十字架で許されたことが分かったとき、天国が確信できるんです。十字架と天国ってつながってるんです。だってこれ以外に天に行く道はないからなんです。でパウロはそうしてたんです。一生懸命彼は生きて、律法を守って一生懸命生きてきて、でも内側に喜びは来なかった。でもキリストに出会って、本当に悔い改めて、とんでもないことしたと思って悔い改めた時に、喜びが湧き上がってきて、天に行けるって分かったんだから、彼はこの十字架を語ったんですね。あ、すごいですね。ペテロ大内牧師もですね、実は救われた時ね、彼は、愛媛県の八幡浜とかなんですね。そこで高校を出て、そして埼玉県の方に仕事に行くんですね。で仕事をするんです。で27歳の頃にちょっとお正月かなんかに帰省してたんですね。ごめんなさい、お盆だったかお正月だ、どっちかです。あ、こたつというからお正月だ。 四国で夏にあの小里を出さないからお正月ですね帰った。だお兄さんはクリスチャン先になってて、で当時チョンギ牧師という韓国で一番大きな教会、今はもう引退して別の人がやってますけど、その方が当時世界で一番大きな教会だったね、プロテスタントのね、そこの牧師の方が日本のことを特別に主に示されると思い持って、あのお金と時間と人を連れて、ね、日本選挙かけてたの。その牧師のテスト教テープをいっぱい持ってきて、お前聞けって言ってくれたそうですね。で彼は別に聞きはなかったんだけど、こたつに足を突っ込みながら寝転がってた、みかんを食べながら、愛媛県ですからみかんを食べながら3日間分あったのずっと聞いてたんですって。うーんって感じで、3日目にいきなり聖霊が臨んできたんですって。いきなり、これはねちょっと説明できないんですよ。本当に主に迫られるときって聖霊が臨んできて、そして、ね、これ寝転がったのにいきなりパッと座って罪が分かったんですって。思わずもう神様にしてくださいって言い始めたの。お母さんに対して非常にひどい態度と言葉を取ってたんですって。それ悪いと思ってなかった。でもとんでもないことだって、お母さんに対してはよかったと思って、なんかお母さんに対してとんでもない態度をしてたと思って、本当に。そして20あの仕事始めてから、仕事は真面目にやったんで、借金はしなかった。ちょっと家でいろんなことを通ったから借金は絶対しないんだけど、自分の稼いだお金はもうほとんど全部遊ぶことに費やした。お酒、タバコ、ギャンブル、遊び、ね、言ってました。借金は絶対しないけどほとんど費やしてた。貯金なんかなかった。それでいいと思ってた。ところがその時本当のお母さんに対して悪かったということのすごい真剣な悔やためと、なんかつまらないことに時間をかけてお金をかけて失敗が使ったと思って、なんか悔やためが来たんです。勝手に、ね、こうどんどん出てきた。そしたらでもそれ終わった後にね、すごい喜びが来たんです。許されたって。これ十字架なんですよ。十字架があったんですよ。そしたらそれからね、タバコもお酒も一切やらなくなって、あのやめなきゃいけないと思ったんですよ。もういらないって、こんなものいらないと思って全くやらなくなったんですよ。そしてお金を遊ぶために使うのはバカらしくなって、10分の1献金になるでしょう。こういった彼が10分の1献金できてびっくりしたって。そんな少なくていいのかって。今まで3等金に10分の8から9使ってたんですよ、遊びにね。もうね、たった10分の1でいいのかって思ったんですって。いやこれあの本当に私ペテロ上司が直接聞いたんです。へえって言ってね、いや本当に主に臨まれてね、悔い改めて十字架の救いが分かった時はね、人は内側から喜ばれるんです。十字架にはその力があるんです。あの許されたって、あの何ていうかな、許されたっていう理論じゃないんです。許された喜びなんです。もう許されたって、愛されてる、本当に天に行ける、地上でもその天の喜びを前味わいできるっていう、この喜びなんですよ、ね、パウロはそれを知ってたんです。もう真面目に真剣に生きてきた人だから、勉強も、まあ、今で言えば勉強も一生懸命した、社会的にも頑張った、立場もあった。でもどうしても虚しさがあったのに、キリストの前に出て許しを受けた時、それを超えてしまう喜びもあった。だから今日歌った私の大好きなあの賛美ね、キリストを知る素晴らしさゆえ、すべてのものは散りあくった、すごく好きなんです。まあその割にはそういう方を最近しなくてまずいまずいんですけども、でも本当にその歌詞が好きなんですね。キリストイエスに出会ったらね、この方がすべて、それはあのおげすじゃなくて本当にされた喜びになるんですね。パウロはそうしてたんです。でペテロと相場は違うね。ペテロはあのガリラヤ湖 の漁師で、正式な学も受けてない、まあ、バカじゃないですよ。でも正式な学も受けてない、本当にそうだったけど、パウロはもう生粋の超エリート、エリート中の超エリートだった。でも彼はそれでは救われなかったし、なしかしかない。その彼がキリストに出会った時に、ここに救いがあるって、これだと分かったんですよね。だからパウロはみんながね、コリントの人たちがね、いろいろ議論してる時にね、いくらでも食われた、いくらでも言えた。でも私はそんなのしない。キリストイエスしか語らない。キリストイエスってのは十字架に仕えた方なんだ。皆さん、イエス様ってのはね、十字架に作られた方で、あの十字架の時だけじゃないんです。キリストの生涯全部が十字架の人生なんです。イエス・キリストは神の子でした。神の子は神なんです。いや、神の子は神の子で神じゃないって人だけど、そうじゃない。神の子は神なんです。人の子は人でしょ。猫の子は猫でしょ。犬の子は犬。ね、虎の子は虎。ね、わかりますか？神の子は神なんです。もちろん、人となったキリストは 100% 神であり 100% 人だったけども、でも、もともと神なんです。でも、イエス・キリストは人になってくださったんです。簡単に言ってますけどね、いつも話しますようにね、時間作った方なんですよ。時間を作った方が時間の中に入ってきたんですよ。で、変態っていうのはね、変態ってみたいな。変態ってのはどこにでもあまねくいるってことなんです。霊だから、存在されるどこにでも。ところが、 あの2000年前のパレスチナに来たんですね。今ね、今日だっけ、はやぶさだっけね、はやぶさが2号かな、帰ってきますね。なんかすごい向こうのなんか持ってきてね、なんかすごい玉手箱を開くわけですよね。あ、知らないですか。なんか私もね楽しみ。で、宇宙の話は私はこれ以上できません。宇宙の話を知りたい人は酒井伸幸君に聞いてください、ね、彼らもその道のプロです、ねね、でもあれね、すごいなんかすごいじっくって言ってましたね。なんかね、すごいこと言ってましたよね。なんかね、なんかすごいトークですよね。でもね、太陽系銀河系っていうけど、もっといろいろあるわけでしょ。そのものすごい、ちょっとすごい宇宙を作った方が我々の知っている聖書の神様なんですよ。その全世界を作られて、それを治めておられる、まあ、全世界で全宇宙を治めておられる神様が霊なんですよね。だから、この形、あれはこれも罪を犯してなかった、元も罪を犯してなかった、罪を犯してないこの肉の体を持って人となってきたんですね。今日ね、皆さんこれから1週間はすいません、もうここからじゃ行きません、トイレ以外はダメ、トイレ行くのこの道だけって言ってね、こんだけ広くてもね、しんどくなりますよ。神が人になるってことはね、あのパレスチナに体を持ってくるってことはね、それよりもっとすごいことだと思います。本当に神では人になってきてる。これも十字架が始まりです。人になったこと自体が。で、私はいつも冗談で言いますけど、しかも戸月10日太陽の身に入ったんでしょ、人間と全く同じのために。ああ、ちょうど今世の中ではクリスマスに入りますから ね受胎告知とかありますけど、太陽の身にね入るわけでしょ。考えてみてくださいね。そんなことしたら誤解されるに決まってるじゃないですか。信じない人たちがイエス・キリストは聖者だとかね、未だに言ってる人いるわけだよね。我々は聖霊様いるから、もう信じてるから、もう 100% 主マリアから生まれた、確信持って信じてますけど、普通に考えたら理解できこないですよ、ね、でそれと当然誤解までこと分かったのに、なぜそうしたかというと、それは本当に人と同じところを通らなきゃいけなかったから。これ十字架ですよ、考えたら。だってね、ヨルダン川の上流からね、ヘルモンなんかなんかからね、こうバーッと流れてきてね、大きな水とかね、なんだこの大きな水とはって言ってね、エルサレムでパカンと割ったらですね、中からビョーンってね、ウルトラマンみたいにですね、ね、水太郎とか言って出てきたらですね、笑いますけどね、それならあーとかなるじゃないですか。そうしなかったんです。全く人間と同じように、しかも、ベツレヘムっていうのはエルサレムから見たら田舎の方だからね、そのところででしょ、まあ何かというとね、本当に生まれた時から全生涯にわたってイエス様の人生というのは十字架そのものなんです。で、その極めつけがまさに十字架だったんです。で、パウロはそのイエス・キリスト十字架を私は語るんだって言ったんですね。だからね、この十字架を私たちは語っていってほしいんですね。この十字架以外に救いはないんです。癒されるのもこの十字架があるから。この十字架でキリストは罪だけじゃなくて病気も全部引き受けてくれたから、祈るとき癒されるんです。奇跡が起こるんです。十字架から全て流れてくるんです。これを覚えてほしいんですね。癒しも奇跡も十字架があるから起こるわけですね。ただね、十字架を語るとね、二つのことが起こるんです。一つは、聖霊によって触れられて、本当に救われる人、パウロみたいに。もう一つは、ぶつかってくる人。バカじゃないかっていう人。いや、それは分かりますよ。2000年前、イエス・キリストが身代わりになって十字架あったと。その理由が分かりました。なんでそれが私と関係あるのって。なんでその十字架は私のが悪と向かいなの、それで病気が治ったら警察いらないとか言ってね、必ず起こる。もっとはっきりされていくと言います。特に日本人は、いや、そんなこと言わないで、極楽はね、みんないろんな信仰があるけど、みんなそれぞれの道から登ったら行くのって。だからあなたはクリスチャンでいいけど、それぞれの他の宗教を否定しちゃいけないよと言うんですよ。宗教は否定しませんが、天国には行けません。死への対する解決は絶対受けれません。こんなこと言うとね、もう吊り下げられますね。でも語らないといけません。それ以外に救わないんです。もしあなたが職場で、学校で十字架を語らなければ、こう言われます。いい人ね、クリスチャンって本当に優しくてあったかいわね、クリスチャン大好きよって。そして天国に行きます。友達は誰もいません。誰もいません。でもあなたが十字架を語り始めます。すると本当に救われる人も出てくるけど、一方で十字架ばっかり言わないでって。なんかそんな狭い声どうするのって、もうキリストしか信じなかったらいけないなんて、そんな狭いこと言ってどうするのってね、だからクリスチャンは極端、あなたおかしいんじゃないのとかって言われて、いろいろ言われて迫害されたりします。クリスチャンも通るでしょう。でも十字架ってね、その時信じる人と、その時信じなくても十字架のことを語っておくと、本当に人は罪が分かる時が来るんです。 追い詰めることが来るんです。その時に神に出会うんです。天に帰った時にあなたを三段歩く行った人に出会うことができる。十字架をしてたら救われる人は後で証しをします。ちょっと時間がないからもう一つ見ようと思ったけど見ないね。でね、もう時間がないのでもう一つ話をしますと、私が新学生だからもう33年ぐらい前かな、整形進学校で行ってた時ね、そこにちょっと背の高いねキリッとした黒人がいたんですね。その方はチャペルでこの証しをしたん。そしてそれ2時間の奇跡っていう紙を書いて、昔よくしたんですけどね、書いてくださって忘れないんですよね。でその方はですね、あの婦人会 PTA の婦人会の副会長さんだった。で会長さんがいたんで、その時ノンクリスチャンね、彼女はパリバイのノンクリスチャン ね。で会長さんがいて、会長さんがねクリスチャンだったんですって。で入話で明るくてね、なんかねいつもこう見てね、で会うとキリストの証しをするんですって。それで何かあると十字架って言うんですって。それで彼女はね、その人がねすごく明るくていつでもなんか幸せそうだったのがね、妬ましかったんですって。後で教えてください、妬ましかったんですって。それでね、今はなんか1次会から飲み屋に行くそうですけど、当時は1次会は PTA 終わって1次会はファミリーレストラン、2次会から飲み屋さんに行ったわけですね。で彼女は必ず1次会から出て、1次会の時にいっぱいイエス様を証しして、そしてもう帰っていく。でその後彼女、その副会長さんたちは残った人たちは2次会3次会となっていくわけです。4次会ぐらいまでなそうですね。でね、ある日いつものように終わってね、こうファミリーレストランでね、みんなで話したので、その人がまたいつもにニコニコ笑って証しを始めたんですって。で彼女はねタバコを吸いながらね、ふんと思ったんですって。ね、それ本人が言ったから、それでね、なんかこう十字架の証がね、何が十字架バカじゃないのとか言ってね、で自分の仲間、なんか周りの人をね自分の方にこうね仲間にしてね、こう剥がしたんですって。それでも全然怒りもせず落ち込みもせず、それでもニコニコ笑いながら十字架の話をして、いやでも十字架で許される、十字架ってこう話して、それで終わったからもう帰っていかれたの。でその何人か残って二次会での宮に行って、その後ねちょうどその日ご主人が出張だったんですって。だからじゃあうちに来ないって言って、うちに来てみんなで今っていうかね、そこで結構大きなっちゃったんでしょうね、今ってことで飲んでたんですって。ご本人はこう言われました。変な雰囲気になってきた。男性もいたんです。数人の男性と数人の婦人たちがいて、30年前なのにね、変な雰囲気になってきたんですって。なんとなく変な雰囲気に、みんなお酒入ってるからね。その時に帰ってこないはずのご主人がね、玄関がガラッと開いたんですって。誰だろうと思ったら、いきなりご主人はね、帰ったぞとか言ったんです。びっくりして、と思ったんですって。ほいでパッて見てね、なんだこれはって言ってね、パッと上がってきて、タッタッタッと今に来てね、今に来たらね、こうなんか知らんやつがいっぱいいるわけですね。そしてしかも、分かるじゃないですか、雰囲気って。その瞬間、ご主人が言ったんですね。お前たちって何してるんだって。ここ俺の家だ、出てけーって叫んだんですって。そしたらみんなね、そういう人たちはその瞬間ささささと言っていたからですね、ささだで奥さんが一人残ったん。ご主人が言ったん、お前もだ、お前も出ていけって言ったんですね。そして上にさっと自分の家に上がっていったん。その時です。その時この奥さんですね、ぼうでんとしがくでんとしたんです。でその瞬間ね、涙が溢れてきてね、思わずごめんなさい、許してくださいって、こうなんかもう本当にすいませんでした、ごめんなさいってこうなんか出てきたんですって。そして突然イエス様許してくださいって言い始めたんです。自分でイエス様ごめんなさい、イエス様許してくださいって、こうなんかもう本当に必死にもう立ち上がれないから座り込んだまま祈ったんです。涙がボロボロ出て、そしてねこう祈ってたらね、スーッて楽になったんですって。その時十字架の幻が見えたんですって。これ本当の話ですよ。そしてね、はあ神様ありがとうございましたって思って、なんか許されたって声が来たんですね。そして掲げて夫に参らなきゃと思ったんですって。そしたらね、スーッと人影が後ろに来たんですって。そしてね、肩を叩かれたんです。もういいって、ご主人だったんですよ。これそれが2時間座り込んで、もう2時間座り込んでたんですって。そしてそれでその奥さんは教会行って救われて洗礼を受けて、でご主人にも言って、ご主人に許可をもらって進学校に来てました。そしてそのメッセージをされたので、私感動したんですね。でそれを2時間の証って書いて持ってましたね。あれはね、強烈でした。で十字架をいくら語ってもバカにして笑われて迫害してたんだけど、この方が本当に自分が危機に落ちた時に聖霊が臨んだ、イエス様ごめんなさいって救われたんですね。さっきのペテロ一牧師もね、 でんでんね聞きながらみかん食べてたね、頃があって、典型的に日本人ですよね、こたつに足を突っ込んで寝ながらみかんを食べる。聖霊を望んだんですよ。その時分かったんですよ。十字架ってね、その時ね、その時使う人もいます。その時はね、バカにされたり相手にされなかったり、何言ってんだと思っても聖霊を望むとね、分かるんです。罪が分かる。そしてこれしか救えないって分かる。で、それがそれで救われた人は天国がはっきりする。本当のボアゲンが起こる。で、パウロはここで4節で、私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊との力の表れでしたと書いてある。だから説得力のある、説得したんじゃないって、十字架あなたの罪ですよって分かりましたかって説得したんじゃないって、御霊との力の表れ、聖霊が働いて人々はそれが分かったんだ、聖霊の働きなんだって言ったんだ。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に伝えられず神の力に伝えるためでしたと。大事なことなんだけどね、聖書を理解することはとっても大事ですが、理解できないこともいっぱいあります。三位一体なんて理解できません。三位一体は分かったという人は気が狂ってるか嘘です。でも信じてるでしょ。私のこの頭よりも神の方がはるかに高いんです。はるかに高いんです。だから理解しなくて言ってませんよ。理解できることもあるけど、理解できないこといっぱいあるんです。でも神の方がはるかに高いのです。だから信じるんですね。で、十字架は理解はしても分かりません。聖霊が高い限り、なぜ2000年前のあのイエス・キリストのあの十字架が私の罪の代わりなんだ、なぜあの十字架で私の罪が癒されるんだ。聖霊がいたら分かるんです。アーメンと思うんです。でも聖霊がいなければ分からないです。これ聖霊の働きでしかないんです。でもそれは聖霊が与えた時分かる。つまり神の力によって伝えられるんですよ。人の知性なんて、人のなんていうか知恵とかそういうんじゃなくて、まさに神の力なんですよね。信仰ってね、根本的に神の力なんです。聖霊によって生まれるんです。で、私たちの役割はね、聖霊の助けをいただいてこの十字架を語ることなんですよね。その時に聖霊様が働いて人を救われてくる。で、間もなく爆発が始まるでしょう、日本のこの国にも。26世人たちもそれを知ってたから天国に喜んで行っていたし、ペトロ王子牧師だって本当に最後はもう天に行きたい、うんって、もう確信したんです。確実に天に行けるって。私の父も亡くなる前に姉と母に言ってました。泣いたらあかんでって、天国には泣いたらあかん、ええか泣いたらあかんでって言ってね、言ってました。よく覚えてますよね。それでも涙は出るんですね、やっぱりね。一緒に住んでるとね、一緒に時間が多かったらね。ただ天国がはっきり分かります。今頃大地牧師はうちの人と会ってるでしょうね。山口さんとかたっくんが一緒に賛美してるんじゃないですかね。誰か来るたびごとに山口さんはこうやってね、たっくんこうやってね、なんかよく聞きました。いや、これ真面目に言ってますからね。いや、そういうことを考えるとね、死が怖いどころか神の人生、神の使命を全うして天に行けるときってすごい希望ですよね。これクリスチャンってすごい特権を持ってるんです。これはどうするべきだ。それはでも十字架なんです。十字架を通してそれが開くんですね。だからそれをね、どうだろう、覚えてほしいと思います。で、そしてこの十字架は聖霊なければ分かりません。人の説得や納得がないんです。だからね、聖霊様に働いていただきましょう。神に祈り求めて、そして私たちは難しく語らなくていい。あの知識のあったパウロがもう私はそんなのしない、ね、キリストの十字架だけを伝えると言ったの。そしてその時に聖霊が働ければ人は救われるということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。うまいこと話そう、雄弁でこうやってやってって分かりやすくすることは大事でしょう。でもそれが中心じゃありません。イエス・キリストの十字架を伝えれば、聖霊が働かれればことは起こる。それをね、どうぞ覚えてほしいと思います。今日はここまでにしておきます。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あの学識の高かったパウロが、私はイエス・キリスト以外、十字架以外知らないことにしたと言いましたけども、それほどにパウロにとって十字架は、イエス様は特別だったというか、この方以外に救いはなかったんだと思います。イエス様、同じように私たちにとってもこのイエス・キリスト以外、十字架以外に救いはないことを知っております。それを愛を持って力の血をいただいて語り、そして聖霊が働いて人々が救われてくるのを、これから豊かに見れるように、人々の家族が、友人が、上司が、部下が、同僚が、お友達が、先輩後輩が、本当にイエス・キリストのこの十字架を知って救われてくるように、天国の喜びをいただくことができるように、とことん導いてくださることをお願いいたします。 お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天のお父様、一人一人の心の叫び、願いにあなたは応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。主イエスキリストによって心と体を癒されよ。うつよ、うつ病、うつイエス様って命ずる、治れ。うつの霊、その人の力で出て行け。全く愛を恐ろしめ出します。精霊で満たし、御霊の愛で満たしてください。御霊の愛にアガペに満たされよ、精霊満たされよ。恐れよ、その人の力で出て行け。腰の痛み、イエス様って命ずる、腰を癒されよ。がん、乳がん、子宮がん、胸のがん、肺がんかな、イエス・キリストって命ずる、消えてなくなれ。喉のがん、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。精によって体中にあるがんを焼き尽くされよ。イエス様何によってがんを消えてなくなれ。イエス様どうぞ完全に焼き尽くしてがんを取り除いてください。健康な体にしてください。元通りになった、幼子になったナーマンのように完全に癒してください。すごくなんか頭がぼーっとしている方、イエス様をすっきりさせてください。頭の血を働いてすっきりさせてください。不眠症の方、夜熟睡できるように、イエス様って夜眠れるようになれ。私はあなたに聖書を見ように言いました。少しあなたはしましたが、またしていません。眠れない夜は聖書を読みなさい。この朝方まで読むことがあってもいいので読みなさい。その中で語られることがあります。そしてそれを続けていくと必ず熟睡できるようになります。御言葉に触れなさい。私はあなたに語ることがあるとしちゃいます。イエス様ありがとうございます。導きに関して、自分がいいと思うことよりも私に祈りなさい。私に祈るときはっきりあなたに示そう。私はその導きを明確に表していくとしちゃいます。あなたが私の導きに従って踏み出すならば、私があなたと共にいて必ず勝利を与えていくと主は教えます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、
仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。
それではお知らせをいたします。いよいよ今週の水曜日ですが、東京からパウロ秋元牧師をお迎えします。かなり体調が悪い中を来てくださいますので、そのこともありまして、1番目ですが、新型コロナウイルスの感染が非常に今第3波が来ておりますので、礼拝に入る前にですね、1番目マスクなんですが、お手製の布製のものもあるんですけれども、それではなくて不織布っていう、そうですね、この白いよくこの使い捨てのマスクですが、これウイルスをブロックするものです。でここでは賛美をたくさんしますので、映画館だったら大丈夫なんですけど、賛美たくさんしますので、ぜひですね、全く違うそうですね、ウイルスを通す率が。なのでこのちょっと お金かかるんですが、このマスク皆さん着ていただければと思います。で 2番目、アルコール消毒と検温をぜひよろしくお願いいたします。来週にはですね、新しいアルコール消毒しながら検温ができるっていう、ちょっと最新のものを買いましたので、ちょっとトライしていきたいと思っています。で4番目、37度5分以上その発熱があった場合にはオンライン礼拝をしていただくことになりますので、あらかじめご了承ください。朝出かけるときにちょっと具合が悪いなと思われたら、お家でですね、熱を測ってきていただけると助かります。ここに来て分かって帰るのが大変なので、ぜひよろしくお願いします。で5番目、冬場における、換気対策として、空気清浄機3台、1台増やしましたが、ちょっと赤いランプが点滅するんですね。というのはちょっと乗数が足りていなくて、空気が汚れてますっていうのが点滅するので、もう1台必要としています。であといろんなグレードがあるんですけど、5万円から10万円ぐらいのが とてもいいので、よかったらぜひお捧げください。で、この部屋だけではなく、食事をする CS の部屋とかトイレとかも換気ができていないので設置したいと思っています。1台7000円ぐらいから10万円ぐらいまでいっぱいあるんですけども、お胸を持たれた方はぜひ捧げてください。受付に献金箱を設置しています。で2番目です。火曜日、12月8日の火曜日、ちょっとこれは特別な日なんですが、1日断食祈祷をしております。で重荷のある方は受付の断食表にご記入ください。3番目、今週の12月9日水曜日、夕方6時半から、パウロ秋元牧師をお迎えしての長崎カリスマ聖火になりますので、その時も感染対策をしっかりしようと思っておりますので、ぜひご都合を合わせてですね、来ていただきたいと思います。何か本当神様が語ってくださるのを期待したいと思います。4番目、金曜日は夜7時半から賛美祈祷会、10時からインターネット祈祷会になっています。オンラインでの参加もできますので、担当者と、賛美とかですね、インターネットにお守りのある方はぜひ伊沢木原誠牧師までご連絡ください。5番目、ですので、今週伊沢木原誠牧師はパウロ秋元牧師と秋元ヨハネ牧師とともに、12月7日の月曜日は宮崎から鹿児島、8日の火曜日は人吉、9日の水曜日は福岡と長崎を回ります。で各地で奉仕がありますので、体調とですね、パウロ牧師の体調、伊沢牧師の体調と奉仕の祝福のために覚えてお祈りください。で6番目、この同じ日なんですけど、パウロ牧師来られる同じ9日に、北海道の神学校に行っている、木原エルサレム兄弟が、冬休みで長崎に帰ってきます。で1月6日まで、おりますので、その滞在が祝福されるようにお祈りください。同じ神学校のお友達も連れて来られますので、ぜひ、お祈りください。7番目、今月のファイナルウェブゴスペルコンサートは12月26日の土曜日の午後3時からです。参加希望チームは忘れないように12月9日水曜日までに伊勢明原誠牧師に、希望しますということで、曲もですね、連絡をぜひお願いします。ふるってご応募ください。8日、8番目12月19日の土曜日にも3時から、だから2週連続ですね、ウェブコンサートをします。19日の方は長崎エルサレム教会会堂にて山里ゴスペルクラブの発表会となります。でこれはオンライン無観客でのコンサートです。ウェブで撮っていろんな施設に送ろうと思っていますので、ぜひお祈りください。9番目、オンライン会員を大募集中です。オンライン会員の手続きがわからない方はご連絡ください。と YouTube のチャンネル登録とは違いますので、オンライン会員登録の方もウェブ、ホームページの方からお願いします。会員になっていただきますと会員専用ページというのができました。でパスワードとか入れていただくと会員の方に、特別なお知らせだったり、お祈りを互いに祈り合ったりということができますので、ぜひ会員登録してください。 10番目、雲の間にある虹のバックナンバーと殉教という本を伝道に用いてください。たくさんありますので、必要な方には雲虹は無料、殉教の本も安くですね、お分けしています。11番目、聖書ってこんなに面白いと愛するあなたへのインスタグラムと YouTube を作る奉仕者を大募集しています。オンライン礼拝されている遠方の方でも可能ですので、奉仕してくださる方は教会までご連絡ください。ゴスペルトークウィズユーを毎週金曜日夜8時から、ゴスペルの風毎週火曜日夜8時から、ともにラジオ番組ですが、長崎市民 FM76.7 で聞けますので、ぜひ聞いてください。以上です。